Sun Na Photo Nice Show.
そんなフォトないっしょ第16回です。
はい、
この番組は聞くとちょっとだけ写真が上手くなるポッドキャスト番組、そんなフォトないっしょです。お送りいたしますのは吉安と
斉藤でございます。
どうもお帰りなさいませ。
もうただ今です。
先週お休みしてましたね。
はい、すいません、申し訳ございません。ですね、まあ先週ピンチヒッターでね、石井さんに出ていただきましたけど、
はい、
先週末ですね、日比谷公園でですね、オクトーバーフェストというね、あのドイツビールが飲めるというイベントが実はございまして、出たんですけど、昼間からガンガン酒を煽ってしまいましてですね、すっかり収録のことも忘れて、どうやって帰ってきたのかも分からずに翌朝を迎えてしまいまして、慌てて、メールで皆さんに謝ったという次第でございました。
気持ちのいいまま朝になっちゃったわけですね。
はい、非常にですね、目覚めのいい朝を迎えてしまいまして、でもあれなんか忘れてんなっつったら、あーすいません、収録日でしたということを思い出しまして、そんな感じでございました。すいません。
いえいえいえ、心配していたんですよ、とっても。
うん、あの後でね、聞いたら石井さんがバックアップと言いますか、あのお手伝いと言いますか、うん、助けていただいてね、もう
急に呼び出しました。
そう、申し訳なかったなーって思いまして、
まあなんとか事なきを得てですね、配信までこぎつけたので、
はい、いやもう本当すいませんでしたって感じですね。でも酔っ払ってますんで、あのちゃんとカメラ持ってったんですけど、
途中からオクトーバーフェスタですね。
はい、最初の頃はいろいろちょっと意識はしてたんですけど、酔いが回ってしまいまして、うん、途中からそっちにカメラを向けて何を撮ってんだいみたいになってまして、うん、非常に、どうしようもない感じでした。
そうですか、
うん、
やっぱりね、楽しい時にカメラ持っていくとね、
はい、
パシャパシャ撮るんだけど、途中から楽しい方に行っちゃったりとか。
そうですね、
酔っ払ってこう斜めだったり、その時に何を撮ったかは後で思い出せない写真が残ったりしますよね。
うん、しますね。
カメラどっかぶつけたりしませんでした？
大丈夫でした、それは大丈夫でした、
うん、そうですか、
はい、
それは何より。
いやもう本当にいや頭ポリポリです。
今日はですね、
はい、
本編の方では、うん、用語解説をしようと思っております。
はいはい、
まあ、写真のコツみたいなものをもうちょっとね一周した感じもあって、
うん、
私の中では何だろうな、皆さんが聞いてる皆さんが自分の写真はどこを目指してるんだろう、自分ってどうなんだろうっていうのをなんとなく見ながら、はい、
うん、
考えながら、
うん、
写真が撮れるようになってるんじゃないかななんて思っていて、
はい、
やっぱりねデジタル時代なので、いろいろ撮って自分で見て、
うん、
どうしたらいいんだろうって考えるっていうのを回していくだけでも、
うん、
その写真の腕ってどんどん上がっていくんじゃないかと思うし、
はいはい、
あと大事なのはやっぱり、何を撮りたいかを意識するっていうところじゃないかと思っていて、
うん、
今までのこう15回分の中ではそんなことをね、メッセージの裏に隠しながら話してきたつもりなんですけどね、
うん
うん、ということで今日はちょっと趣向を変えて、
うん、
用語解説、普段カメラとか写真の話してるとね、よくわかんないけど使ってる用語とかあるから、
うん、はい、うん、
そんなものをちょこちょこっと、あ、そうだったのかというのが、見つかるようなお話ができればと思っております、うん、
はいはい、
はい、ということで本編の方行ってみましょう。
はい、よろしくお願いします。
用語解説ということでお話を始めるんですが、
はいはい、
ぶっちゃけですね、
うん、
準備はあまりしてなくて、
はい、
何から話そうかななんていうのを迷いつつなんですけど、
うん、
とりあえずですね、このホワイトバランスっていうのと、
はい、
色温度っていうのを、
はいはいはいはい、
とりあえず話してみようかなと思うんですよ、うん、思ったよりね、あちこちで出てくるんですね、ホワイトバランスとか、
うん、
でホワイトバランスの話が出てくると、少し細かい話になるとすぐに色温度、
はい、出てきますね
っていうのが出てくるんですけど、うん、それって何なのっていうのが、うん、なかなか分かりそうで分からない、
はい、
っていうのがあるんで、ちょっとホワイトバランスの話をしようかと思います、
うん、
でホワイトバランスはまさに白のバランスで、
うん、
お日様が出ている時の光と、
うん、
曇りの時の光と、
うん、
お部屋の中の光、
うん、
お部屋の中でも蛍光灯の明かり と、電球の明かりでは、
はい、
出てくる光が違って、
うん、
の いろんなものがその光を反射して目に見えるようになってるじゃないですか、
うん、はい、
でその時に、太陽から出てる光の、バランスと、
うん、
曇ってる時のバランスっていうのは実は違って、
うん、
昔フィルムで撮ってる時とかはなんとなくこれ曇りっぽい色だよねとかっていうのがプリントで出てきたと思うのね、
うんうんうん、
あとは天球のところで撮ると飲み屋とかで撮るとやけにオレンジ色の写真ができたり
し
たと思うんですけど、それが、デジタルカメラになって、
うん、
やっぱり、色が変わっちゃうの気持ち悪いよねっていうことで、うん、自動的に補正しましょうっていうのが出てきて、それをホワイトバランスっていうんですね、うん、なので、光が決まればそれに従って、光のバランスがある程度決まってるんで、はい、そこに合わせるっていうのをやるんですね、
うん、
だから太陽の下とか、うん、曇っているところとか、
うん、
電球の光とかっていう光源、光が出るところの、うん、種類によって手で合わせることもできるんだけど、うん、自動っていうのもあって、
はい、
自動にするとまあまあその辺の世界ぶっちゃけこうおしなべて全部混ぜればグレーだよね、
うんうんうん、
色とか混ぜちゃえば、
うん、
だから全体的にいい感じで撮っちゃおうっていうのが、
うんうんうん、
オートホワイトバランスっていうやつで、はい、
うん、
それは光に応じてっていうよりは、映ってるもの、
うん、
カメラに入ってきた光に応じて、色をバランスを取るっていうのをやっているっていうのが、うん、ホワイトバランスなんですね、うんうん、で先に温度の話をしちゃうと、
はい、
電球とか太陽とかってすごく熱いものから光が出てるんですよ、
はいはいはいはい、
てか熱いから光が出てるんですね、
うんうん、
である温度のものから出る光って実は、光のバランスがある程度決まっていて、
うん、
例えば太陽の表面は6000度ぐらいとか言われてて、うんうん、そのくらいのものが発する光のバランスを6000K っていうのにしましょうみたいな、
うん、
っていうのがあって、それで、温度が変わっていくんですね、
うんうんうんうん、
で色温度が高いっていうと青白い光になって、色温度が低いっていうと赤っぽい光になるんで、
ほうほうほうほう、
そういう光が出ているのに合わせるので温度っていうのを合わせるホワイトバランスの合わせ方もあります、
うん、
っていうのが、ホワイトバランスの説明なんですけど、
うん、
じゃあ普段どうすればいいのっていう時に、
うん、
オートホワイトバランスにしとくと大体平気なんですけど、
うん、
問題がいくつかあって、
はい、
大体グレーに近いよねっていう風にカメラが思って合わせ込むから、
うん、
夕焼けとかが色が薄くなっちゃうんですよ、
うんうんうん、白っぽくなっちゃう、
そうなんだ、赤いけどこれは元々の光源が赤っぽいから、
うん、
それ補正してあんま赤っぽくないように撮っちゃおうっていう、
うんうんうん、
ちょっと前に話した、自動露出みたいな話なんですよ、
はいはいはい、
うん、でそんな時に、ホワイトバランスを、
うん、
太陽とかにしてあげると、しっかり赤く映るとかっていうのがあったでしょ
う、
っていう感じで、逆に逆を狙う、
うん、
色を変にするためにホワイトバランスを変えるっていうのもできて、
はいはいはい、
寒々しい景色にするとか、
うんうんうん、
ほんわかしたものにするとか、
うん、
あとは、電球の光の下で撮ってるのを強調したいとかっていう時に、
うん、
そのホワイトバランスの設定を変えると色が変わるっていうのがあったりするんですね、うんうん、っていう基本的なところ、
はいはい、
でもう一つその一眼レフにステップアップした人がよくわからないって言っている P とか A とか S とか、うん、キャノンは T って書いてあるのかな、
うん、
とかっていうやつが、
うん、
なんとなくわかるようでわからない、
うんうんうん、
でシャッタースピードを自分で設定して絞りを自動にするのが S とか T とか書いてあるやつ、
うんうんうん、
シャッタースピード優先っていうやつなんですよ、
うん、
で A って書いてあるのは絞り優先で絞りを自分で設定して、うん、他のものが自動になってくるってやつなんですけど、
うん、
P ってなんだっていうのがあるんですね、
うんうんうんうん、
P って何の略だか知ってます？
プログラムですよね。
プログラムってなんだよっていう話がありまして、
あ、確かに。あ、ちなみに、
うん、はい、
今ちょっと困惑しちゃったんですけど、いわゆるあの一眼レフの上にカメラにくっついてるあのダイヤルに書いてある文字の話ですよね。
そうですそうです、うんうんうん、それそれ、そこになんか大きくドンドンドンって書いてあって、
そう、あの A だ V だ P だっていうあれですよね。
そうそうそうそう、うん、V ってなんだ、
V、
まあいいや
俺今 V って言われたっけ、
V っていう、うん、V はないでしょ、
すいません、
そう P と A と T または S かな、うん、
はい、
っていうのが多いんですけど、
うん、
P ってなんだよっていうのがあって、うん、P はプログラムの略なのはあってるんですけど、
うん、
明るくなるとシャッタースピードを速くするし、うん、 絞りも絞り込むっていうのを両方やってくれるんですね。なので、両方をバランスよくコントロールするっていうのができるんですよ。
うんうん、
何がいいかっていうと、シャッタースピードを固定して、絞りを自動的に合わせると、絞りが一番明るいところから一番暗いところまで合わせ切っちゃうと、
うん、
その先って、コントロールできないじゃないですか。
はい、
逆に、絞りをある一定のところにして、シャッタースピードをカメラ任せにすると、それもシャッタースピードがすごく速くなったりすごく遅くなったりそこで頭打ちになっちゃうっていうのがあるんですけど、うんうん
はい、
両方とも少しずつ動かすと、こう守備範囲が広くなるわけですよ。
はいはいはい。
なので P にしとくと、吉名にしてくれるっていうのが P で、
はいはいはい、
そこの、線、
うん、
どの辺でシャッタースピードと絞りどのくらいにするかっていうのを、
うん
プログラムしてあるんでプログラムっていう名前が
元々つい
て
る、ね、なるほどなるほど、うんうんうん
うん、なので、P にしておくと失敗が少なく取れるっていうのと、
うん、
絞りとかシャッタースピードにそんなにこだわらずに取りたい、
うん、
っていう時には P にしとけばいいんで、
うん
一眼レフを使い始めた方々が、うん、そのオートから次に一歩進む時には P、うん、っていうのが多分いいんじゃないかと思うんですね。
だどうでしょうね、いわゆるオート全自動と言われるモードよりも若干融通が効くのがプログラムモードなんですかね。
そうですね、
うん
今は A オートグリーンになってるパターンなんですけど、うんうんはい、とインテリジェントオート
とかってありますね、うん、
で普通のオートっていうのは、
うん、
シャッタースピードと絞りとかの関係は P とあんまり変わらなくて、うん
はい
失敗が少ないようにいろんなことが禁止してあったり、
うん、
おせっかいになっていて、
うんうん、
勝手にフラッシュ焚きますよっていうのがあるのが
そうそ
う、
うん、
オートで、
うん、
でワンステップこだわりたい人は P に行くと失敗は少ないけど、
うん、
フラッシュをつけるつけない自分で考えるよとか、
はいうん、
他のところも自分で考える、
うんうんうん、
例えば露出補正がオートの時にはできなかったのができるようになってるとか、
うんうんうん、
そういうのが、カメラ任せなところが減るのが、
うん
第一歩が P ですね、
はい、
で逆にインテリジェントオートみたいなものが最近増えていて、
うんはい、
一眼レフでも出てるんですね、
うん、
そっちのインテリジェントオートって何かっていうと、
うん
オートっていうのはそのシャッタースピードとか絞りとかの関係は、
うん
あるプログラムにのっとってやるっていうパターンが多いんですけど、
はい、
インテリジェントオートは、
うん、
何が映ってるかを、
うん
カメラが考えて、
はい、
もう少しおせっかいにするっていうのがインテリジェント、うんうんコンパクトのカメラに多いんですけど、
はいはい、
例えばさっき話が出た夕日を撮ってるんだろうな、
うんうんうん、
なんとなくこの明るさと色合いから言うとこれは夕日に違いない、
うん、
ってことは赤めに撮ってやれとか、
うん、
あとは暗いから夜景を撮ってるに違いないから、
うん、
夜景にいいような設定にしてやれとか、
うんうんうん、
で手ぶれをしないようにとか、
はい、
あとは夜景を撮ってるらしいんだけど思ったより揺れてないぞと、
うん、
これ三脚に乗せてるに違いない、
うん、
ってことは長いシャッター時間にしちゃえと、
うんうんうん、
っていうのを、おせっかいにやってくるのがインテリジェントオート、
うん、
で失敗は少ないけど通り一遍っていうのことをやってくれるのがオート、
うん、
でオートからいろんな設定を手でできるようになったのがプログラム、
うんうんうん、
でシャッタースピードとか絞りを意識して撮るとなると A とか S とか、
うん、
っていう風になってくるんですね、
うんうんうん、
でその辺をちょっと見ながらですねあのダイヤルを見ていただくと、
うん、
ここで何が起こるのかせっかくぐるぐる回るんでたまにはこうお隣を使ってみるとかのステップになるんじゃないかと思っております、
う
ん、
そうですねちょっといろんなモードにしてちょっとガチャガチャいじってみてあこんな感じなのかなみたいなのがね分かるとまた面白いと思いますしね、
うん、そうそうで、うん、用語解説今日2つの話をして結構お時間になっちゃったんですけど、
はい、
これからもですねこんなことって聞いていいのみたいなものをお寄せいただければですね、
うん
丁寧にご説明ができるかと思いますし、
はいはい、
逆にこんな風に分からないっていうのを、
うん
寄せていただけるとですねこっちもですね、はい、新しいこう見方、うん、発見があるんじゃないかと思うので、
うん、
ぜひ送っていただきたいなと思っております。
はい、はい
はい、はい。
教えて吉谷先生のコーナー。はい、教えて吉谷先生のコーナーがまた今週もやってまいりました。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
またメールをいただいておりまして、
はいはい、
ありがとうございますってことで、
ありがとうございます、
読まさせていただきます。ラジオネームがですね、アロさん、からいただきました。いつもありがとうございます。
いつもありがとうございます。
先週はメールの質問に丁寧にご回答いただきありがとうございました。アロです、
はい、
おかげさまで喉の使いが取れた思いです。すごくすっきりしました。本当にありがとうございました。はい、これからも配信楽しみに聞かせていただきます。
はい、
でまた質問させていただいてよろしいでしょうか。
はいはい、
うん、うちの娘も2歳になりまして、だいぶ活発に動き回るようになったので、室内で写真を撮るときにシャッタースピードが稼げずにブレることが多くなってきました。
うん、
うん、で私のカメラはキャノンの 50D でして、おまけにストロボはついてるんですが、どうもストロボ直撃の写真はあまり好きになれません。
うん、
ですのでバウンズでの撮影をしたいと思い、外付けストロボを考えたのですが、ガイドナンバーなるものがあり、これが光の届く距離らしいことは分かったんですが、実際どのくらいのものを選んだらいいか分からず、手が出せない状態です。かっこ懐具合もあるんですが、
うんうん、
名刺バウンズも試してみましたが、どうもうまくいきません。なのでガイドナンバーとガイドナンバー前に使用する使用可能なシーンなど、ご教授いただければ幸いです。ちなみに私の場合、室内で一番よく撮るのは、自宅とアミューズメントパークの室内アトラクションやレストランです。よろしくお願いいたします。
はいはい、
今後の配信も楽しみにしております、ということでいただきました。
はい、ありがとうございます。
はい、
ですね、
うん、
ご質問に答えるのにですね、
はい、
ガイドナンバーの話をまずしなきゃいけないなと思っていて、
ですね、俺もよくわかんないんですよ、ガイドナンバーってよく聞くんですけど。
そうなんですよ、フラッシュにはガイドナンバーっていうのがついてきまして、
はい、
何かっていうと、
うん、
フルに、うん、要は一番思いっきり光を出した時にどのくらい明るいかっていうのがガイドナンバーなんですね、うん、
はいはいはいはい、
大きければ大きいほど明るい、
うんうんうん、
でじゃあガイドナンバーが例えばいくつだいかな、12とかだと、
うん、
どのくらい明るいかって話をすると、
うん、
感度が ISO100 の時に絞りの値と距離、
はい、
カメラから被写体の距離を掛け算した時にガイドナンバーになるのが、あ、ナンバーになるところまで届く。
うん、
いいですか。
はい、
ってことはレンズが F2 っていうのにできるレンズで、
うん、
ガイドナンバーが12でした、
はい、
光は6メートルのところまで届きます。
ほうほうほうほうほう。
で、
うん、
絞りを4にしました、または4のまでしか明るくできませんでした、はい、光は3メートルのところまで届きます。
ほうほうほう。
で3メートルのところに届いて、そこのものが、いい感じに映るぐらいの明るさです。じゃあ感度上げました、
はい、
100から400にしました。
うん、
4倍届くかと思ったらそうじゃなくて2倍しか届きません。
難しい
っていう感じで、
はい、うん、
フルに発光した時にどのくらい明るいかっていうので、
うん、
感度と、絞りの値によって届く距離が変わるというか、うん、
はい、
明るさが減ってくんで、
うん、
そういう関係になってるんですね。
なるほどなるほど。
なので、
うん、
普通に直接光を当てて、
うん、
直撃と書いてありましたけど、
はい、
撮るんであれば、
うん、
明るいレンズを使えばガイドナンバー10とか12とかでも大丈夫なんですが、うん、標準でついてくるズームとかだと少し暗めなので、
はい、
20とか30とかがないと直撃でも遠いところは大変かもしれません。
それってガイドナンバーが上がれば上がるほどお値段も上がるとかって、そういう世界ですか。やっぱり
一般的にはそうだし、
うん、
電池もたくさん食いますよね。
ああ、なるほどなるほど。そうですよね、だいたいストロボ自体がでっかくなるんですもんね、それだけ。
そう、
うん、
そうで、だと明るくするってことは眩しいわけですよ、周りに、
はい、
うん、っていうのがあるので、
うん、
あんまりこう大光量のストロボを使うのもどうかなと思うと、うんうん、
はい、
まず次にバウンズ撮影の方の説明しちゃうと、
はい、
バウンズ撮影っていうのは何かっていうと、
うん、
ストロボの光を直接被写体に当てずに、
うん、
どっかにボヨンと反射させて、
うん、
バウンドさせて光を当てるのがバウンズ撮影って言います、
うん、
そうすると例えば白い天井に、
うん、
光を当てて、
うん、
その光、天井の反射で被写体を照らすと光が柔らかくなるし、
うん、はい、
あとはカメラから直接当てるとくっきり影が、周りに出たりするんですけど、うん、
はい、
上の方から光が来るんで自然な感じになるかっていうのが期待できるんですけど、うんうんうん、 今のストロボの話をすると何が言えるかっていうと、
うん、
ガイドナンバーって直接当てるときなんで、
うん、
もっともっと明るいストロボにしないといけないですよね、
うん、
あとは上を向くストロボじゃなきゃいけない。
はいはいはい。
でさっきお便りの中には明治バウンズって書いてありましたけど、
はい、
あれはですねストロボの前に上向き45度に明治とかを差しとくと、
うん、
直接光が当たらないんで車体に、
うん、
でお部屋が明るくなるんで柔らかい光が当てられるっていうのができるんですけど、
はいはい、
やっぱり、結構明るめにね光を出さないと届かないわけですよ、
うんうんうんうん、
で天井が高いとどこまで行ってもバウンズしないかったりするんで
ですよね、うんうんうんうん、
なのでバウンズができるのは天井がある程度の高さがあってなおかつ白い、
うん、ね、あの黒い天井だとやっぱり半減というかダメですよね。
だし昔ながらの和室、
うんうん、はいはい、
木の天井だったりするじゃないですか、うん、
はい、
そうするとですね色がついちゃったりするので、
うんうんうん、帰ってきた光に色がついちゃうわけですね、
うんうん、ということもあるので、はい、もしちょっと暗いところで撮るんであれば、
うん、
フラッシュももちろん便利なんですが、
うん、
私のおすすめはフラッシュを買う予算があるんだったら明るめのレンズを買って、うん、同じ感度で同じ、明るさでも、シャッタースピードが速くなるようにするっていうのが一つは手なんじゃないかと思うんですね、うんうん、
なるほどなるほど、
うん、そうするともう一つは明るいレンズを買う と、本体にくっついてるストロボフラッシュでも、うん、
はい、
フラッシュ自体の発光を弱くできるので、うん、弱くても明るく撮れるので、うん、室内のこう明るさとのバランスでうまくいくんじゃないかなとか、うん、
自然な感じに。
そうですね、フラッシュは焚くんですけど、
うん、
フラッシュの力は少ししか借りなくて済むとかっていうのもできるんじゃないかなと思います。
ですね、うん、
そこで出てくるのがさっきのホワイトバランスの話なんですよ、
はい、
例えば電球っぽい明かりの中にフラッシュを焚いちゃうと、
うん、
電球赤っぽい、
うん、
フラッシュはお日様の光と同じぐらいの色温度、
うん、
ホワイトバランスなんで、
うん、
そこが混じるとちょっとね赤っぽい光と白っぽい光ミックスしちゃうので、
うん、
はい、その辺はちょっとねバランスも考えないといけないかもしれませんね。
いやーやっぱ、うん、紐解くと難しいですね。
難しいんですよなかなか、うん、っていうのがありまして、
うん、
先ほど書いてあった中では、
はい、
アミューズメントパークとかレストランっていうのがあったんですけど、うん、アミューズメントパークでは天井がないのでバウンズ難しいですし、
そうですね、うん、
バウンズするにはすごくたくさんこう光をフラッシュから出さなきゃいけないんで、うん、レストランとかだとちょっと周りの方に迷惑になっちゃうかなと。
そうですね、うん、
っていうのがあるので、
うん、
本当にね、限られたお家の中で天井も白いっていうのが分かってるところであれば、
うん、
バウンズもいいかと思うんですが、
うん、
それ以外やったら、バウンズを考えるよりは違う手でブレを防いだ方がいいんじゃないかと思うんですよ、
うん、ですね、うん、
あと子供を撮るときには前も言ったかもしれないですけど、
はい、
すごく綺麗に撮るのももちろん楽しいんですけど、
うん、
やっぱりその時の表情を切り取るとかを考えると、
うん、
ちょっとでもちょっとだけブレてもね、
うんうん、
いいんじゃないかとか思ってますし、
うん、
フラッシュの良くないところのもう一つはフル発光しちゃうと、
うん、
充電にちょっと少し時間がかかって、
はいはいはい、
うん、次の時も光んなかったりするとこもあるんで、
うん、ありますね、うん、
スターチャンスを逃すんじゃないかななんて心配もあったりします、
うん、
もともとね、フラッシュの写真があまりお好きじゃないようなので、
うん、
できればフラッシュなしとかあとフラッシュを弱めに焚くっていうのもできるんで、
うん、
そういった感じで調整をするといいんじゃないかと思うんですよね。
そうですね、またほらフラッシュもちょっといろいろ掘り下げるとなんか設定いろいろ出てるじゃないですか、カメラの設定とかで内蔵フラッシュ
いろいろあるんですよ、
ね、それもなんか、まあ、今これから話し始めちゃうとお時間もお時間なので。
そうなんです、
それもまたちょっといずれね改めてちょっと取り上げたいですよね、
は
い、
そうですね、
うん、
で最後に一つだけ、
はい、
シャッタースピードを遅めにして、
うん、
フラッシュをつけると、
うん、
ブレてる中で一瞬だけ止まってるような写真が撮れます。
ほー、
それはそのアミューズメントパークでニコニコして、騒いでいる子供を撮るときに、
うん、
ちょっとねドラマチックに撮れたりするので。
あ、なるほどなるほど、
うん、うん、やってみると面白いんじゃないかと思いますよ、うん、なのでわざわざ遅めのシャッタースピードにする、
うん、
フラッシュを強制発光するっていうのをやってみると面白い写真が撮れるんじゃないかとも思います、うんうんうん、
なるほど、
こんな感じでうまくいきますかね、アローさん。
ね、
はい、
また後日談ねあったら聞かせていただければと、
うん、と思います。
はい、
ということで他のご質問などもお待ちしておりますのでぜひぜひお寄せくださいませ。
はい、サンナフォトナイスショー。
エンディングです。
はい、どうもです。
この番組のですね、
おい、
ま、発端というよりは、うん、どんな人がやってるかをもう一回説明したいと思っていて、
はい、
私吉安がですね、
うん、
写真教室を普段やってるような人かと思ってる方がいるんじゃないかと思うんですが、
お
う
お
う、そんなことは全然なくて、
はい、
ただ単に写真好きのサラリーマンなんですね。
はい、うん、
で同僚とかに、
うん、
こう写真を見せられて、家族写真とかを見せてもらった時に、うん、いいね、はい、でもこことこうこうやったらもっといいんじゃないのみたいな話をしてるうちに、
うん、
同僚がちょっとやってみるよって言って、
うん、
あ、いい感じいい感じみたいなことがあって、
はいはい、
そうか、俺も高校生ぐらいからもう20年写真撮ってるとそういうアドバイスもできるのかななんて思いつつ、解説をし始めたのがこう一つ始まりで、
はい、
そんな中こう斉藤さんとたまたまお会いして、
はい、
飲んでさっきで写真談義で盛り上がって、
うん、
こうなんじゃないなんじゃないっていうのを番組にしようって始まったのはこのそんなフォートナイトなわけですよね。
そうですね、うん、
なので、
うん、
全然こう写真とかカメラとか、
うん、
素人ですよっていう方がステップアップしていく方をなるべく応援したくてですね、
うんうんうん、
プロ並みの腕とかっていう方にから質問が来ちゃうとちょっとタチタチとしちゃうんですけど、
うんうん、
全然わかんないとか、携帯電話でこういう風にうまく撮れないとか、
うん、
コンパクトデジカメでももうちょっとうまく撮りたいみたいな、
うん、
その一番最初のところのちっちゃいこうステップとかを応援できるといいかななんて思っています。
はいはいはいはい、
はい、そんな感じでですね、
うん、
来週も多分行き当たりばったりでお送りすると思うんですが、あ、ちなみにこの番組台本ばっちりあったりしなくてですね、
そうなんですよ、うん、
何話すとかだけちょろっと打ち合わせして始めてる
んで、そうなんですよ。大変なんですよ。
そんな感じで進めてるんで大変は大変ですけど、はい、
うん、
まあ、そんなこんなでですね、皆様からの、はい、リクエストやら質問があるとと てもやりやすいので、
助かります。
ぜひぜひお寄せくださいませ。
はい、
ということでいつもの、うん、募集のお知らせをします。
お願いします。
そんなことないしょでは皆さんからのメッセージを募集しております。
はい、
コメント質問リクエスト、できれば感想とかもね、
うん、
送っていただけるととても嬉しいので、ぜひぜひ
ですね、う
ん、お送りいただくのは、ブログからツイッターからメールなどでお願いいたします。
はい、
メールで送っていただく場合には、メールアドレスの方が sonnap@0438.jp になっております。
はい、
ブログからの場合には、ブログをですねひらがなでそんなフォトないしょというのを検索エンジンの方で見つけていただいて、そこのコメント欄から、質問なり、ご意見なりをお送りいただいても構いません。
はい、
あとツイッターもやっておりまして、sonnap という、アカウントでやってますので、そちらにメッセージいただいても、ちっちゃいことだったらその場でお答えできるかもしれませんし、
うん、
大きいことだったらぜひぜひこう番組の方でね取り上げさせていただければと思っております。
はい、
あとですね、そんなフォトないしょはそんないプロジェクトという、複数のこうポッドキャスト番組をやっている中の一つで、
うん、
姉妹番組にはそんないっとっていう、うん、IT 番組やら、
はい、
不定期配信のそんなことないしょ、
うん、
あとですねこちらもやや不定期なそんな It R40 という大人向け IT 番組とかもやってますので、
はい、
そちらも、ブログやら検索エンジンから見つけて聞いていただけると嬉しいです。
はいはい、
さっきも言いましたけど来週のテーマはまだ決まっておりません。
はい、
ご質問とかくればそれに合わせて番組の方やっていきますので、
うん、
ぜひ感想なり、質問なりお寄せくださいませ。
よろしくお願いします。
そんな感じで、うん、今日もやってまいりました。
はい、
お送りいたしましたのは、吉安と、
斉藤でした。
ではまた来週、さよなら。この番組の BGM は鉄尾芸術製作所の楽曲を使用させていただいております。ありがとうございます。
いつもありがとうございます。
ではでは。
そんないプロジェクトからリスナーの皆様へ大切なお知らせがございます。吉安さん、
はいはい、
どういったお知らせでしょうか。
ポッドキャストをお聞きの皆さんがですね、
はい、
夏から秋にかけて自動更新ができなくなってしまう可能性があります。
お、
勝手に最終回だと思われると困るのでですね、なんとかこう対策の方を皆さんにお手数をおかけするんですが、お願いしたいと思っております。
はい、じゃあその対策の方法ですね、雨宮さんの方からご説明をお願いします。
はい、そんないプロジェクトの各番組のブログの方にですね、
はい、
再登録の方法を記載いたしましたので、そちらをチェックしていただいて再登録の方をお願いしたいと思います。
はい、では皆様ブログの方必ずチェックしていただいて再登録をよろしくお願いいたします。では最後にですね、斉藤さんから一言いただいて終わりにしたいと思います。
よろしくね。